エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
2021年今年最後の配信の昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
最近なんていうんですかね、別にコロナだからどうかとか関係あるのかないのかわかんないですが、
うん、
いわゆるマッチングアプリみたいな、
うん、
出会い系アプリみたいな方のがもう主流ですみたいな。
あ、もう普通ですよね、
出会いのね、
うん、
なってるわけじゃないですか。で、なんか新しい感があるじゃん。いや、すごいなと、
うん、
こうそういう時代かと思うんだけど、
はいはい、
すごい、まあまあなんというか、まあ、冷静にっていうよりかは、なんかこう、よく中身を見てみると、
うん、
なんかお見合いに戻ってるじゃんっていうね、
あ、
気がするんだよね。
街の仲人やいっぱいやってる自慢のおばあさんが AI になっただけですよね。
そう。うん、結局いろんなあなたにおすすめはこれですっていうのはさ、
うん、
おせっかいのおばさんが裏にいる気がしてならないっていうかさ。
そういうことですよね。
実際いるかもしれないな。AI じゃないと思ってますもん、私。
あ、あれですよ。コーディネーターみたいな人いっぱいいますよ。
でしょ？
うん。
だから結局、なんていうの、顔が見えなくなっただけっていうか。より怪しくなってるじゃん、みたいなさ。
まあでもほら、一応企業でやってるもんだから。
え？
法務部もある。責任もあるみたいな。
いや、ならいいんですけど、でもやってることは一緒だからねっていうね。
そうです。
ところを、ちょっと、もう少し考えると、うん、またなんか、昔っぽいなと思ったんだ。なんとなくお任せ感があるじゃん。
あ、はいはいはい。
なんかおすすめしてくるんだろうみたいなさ。
そう、だから、候補に出てきたら、一応アポ取ってみるかみたいな。
まあまあ、そうで、だから、なんでしょうね。ちょっと、昔、いや、ちょっとね、そういう批判っていうか、それはちょっと違うよっていう、のがあるとすると、昔はその知り合いだから断れないみたいな。で、悪いからおばさんの身の手前、ちょっと断れないなとかあるって言うけど、
うん、
これもまあ、ものによってはなんかお金払ってるアプリとかだとなんかそんな気もしてくるよね。なんか、ゼロだと嫌だなみたいなさ。なんか、ちょっとそっちに近いような。まあ、いっか、みたいな、ね。
しかもその場合さ、お互いの価値観が一緒じゃないから、
うん、
ゼロでもいいやっていう人と、ゼロじゃ嫌だから行くわっていう人。
ああ、そっかそっか。
なんかこう偏りが生じるじゃん。
そう、ね。
その、実際に、まあ、会うかどうかは別として、期待度にすごい差があるんだよね。
そうだよね。
うん。
だから、まだ、昔ながらのやつの方が、
うん。
まあ、お互い、なんていうの、あんま期待してないで来るますよね、お互いね。
ああ、そう。
付き合いとして来るっていうかさ。
うん。
それがないから、今回はそうかそうか。そういう意味ではちょっとズレがあるんだ。
それがね、別にフィルタリングできるかどうかって言われたらそんなにできないじゃないですか。
わかんないもんね。
うん。超本気ですかみたいなこと聞くわけにいかないじゃない。
ああ。
ね。
同時に何件アプライしてるかでわかんじゃないですかね。
ああ、そういうことか。
うん。
もう分刻みでスケジュールが入ってますと。
うん、まあでも、そういうのもあるからさ、なんとなくこの、まあ、今、新しいっぽいけど、そうでもないよなって思っちゃったりはしますよね。そ
うね。あれか。とりあえず、やる気でセグメントを分けるべきだろうね。
ああ、なるほど。
うん。あとは年齢とかさ、経験値。例えば、バツイチ50歳ですみたいな人は同じセグメントに入れてあげた方がいいじゃないですか。
まあまあ、そうかそうか。
その人がさ、20歳の、子供が欲しい女の子探してますみたいなのはちょっと引くじゃん。
いや、だから、そこだよね。逆に言うと、もはやサプライズはないってこと、ね、
ああ、そうです。妥当になるっていう。順当、順当に
い
けって、
ね。まさかこの二人がっていうのがなくなっちゃうよね、今後はね。そうね。出会うことすらないってことだ。
ああ、そうか。やっぱだから、そうだね。ハプニングはないですよ。
その、廊下でぶつかってみたいなのもないわけですよ、ね。
ないですね。たまにそう、ランダムを入れるのはありですよ、
ね。ハプニングタイムみたいな。ハプニングバーカンみたいなね。
そう、だから、ほら、今、SNS とかでもさ、例えば Twitter のスペースとかもそうだけど、一人が喋ってみんなが聞くみたいな機能があるじゃないですか。あれと同じでさ、今日は1時間この時間帯何人この部屋に詰め込んでみんなで話してもらいますみたいな時間があればいいんじゃない？
なるほど。そうすると、うん、ランダムだ。
ランダム性が生まれる。
まあ、もう難しいね。何がちょうどいいのかっていうのが全くわかんないよね。
わかんないよね。
ほら、Amazon おすすめと一緒でね。
ああ、で、Amazon のおすすめほどダメなもんはないですから。
あのまま、そのさ、人にまで当てはめられた日にはさ。
最悪ですよね。過去に一回だけ気に入ったものをずっと進めてくるじゃないですか。
この女性を好きな人はこの女性も好きですみたいな。
いやいやいやいや、みたいな。で、その人ずっと余ってるんだよねってことですので。
そうだよね。在庫ありみたいになっちゃった、
ね。そうそう。その、 同じ系統の人が気に入っては捨て、気に入っては捨てしてきた人だけがそこにいるわけじゃないですか。
怖い。
これやっぱ違う環境に飛び込ませてあげないと絶対成功しないですもん。
だそこはやっぱりあのタイムセールとかクリアランスセールみたいな。
ああ。
ちょっと違う枠でさ。
そうね。セールってのは非常に語弊がありますけど。
そうですね。ちょっと違いましたかね。うん、チャンスタイムですか、ね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースに行く前にお知らせです。
うん、
冒頭でも言いましたけど、今年の配信は12月の26日が最後です。
うん。
で、年明けて1月の2日の配信はありません。
そうですね。
年明けの配信は1月の9日からの予定です。
まあ、お正月はないですよってことかな。
あ、そうです。三が日はありません。
あ、そうね。
はい。松が明けてからの配信です。
はい。
松が明けてからの配信は年内に撮ります。
そうですね。
なので、古いとか言わないようにっていう感じですね。
まあ、ちょっと違うかもしれないね。
まあ、実際そのテレビなんかも同じじゃないですか。
ああ、そうそう、だから、正月特番をね。
そうそうそう。
年末に撮ると。
もう12月頭から撮ってますよと。もうお雑煮なんか食い飽きましたよって人がいっぱいいるわけですよ。
あの後、天変地異とか生じてるとまずいよね。
まあ、そうだね。
どのテンションでお前は喋ってるんだ、みたいな。
ああ、もう北海道は沈んでるのにっていう。そうそうそう
なんかあるとちょっと撮り直さなきゃいけないかもしれない。
そうだね。琵琶湖が3倍になったねっていう話からね。
それ触れないんだみたいなね。淡々と話してますけど、
ね。まあ我々も普段あんま触れないですけどね。
まああってもなくても一緒か、そういう意味ではね。
そうそうそう。3倍になった理由が面白かったらやりますけどね。
そうだね。
はい。
琵琶湖の水を全部抜いたやつがいたらやりますよ、それは、
ね。あ、そうだね。
好きです。
というわけで、今週のニュースの方に行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月8日、神戸新聞。隣の家に石を投げ入れた女、逮捕。
うん。
兵庫県警明石署は8日、民家に石を投げ入れたとして、兵庫県警迷惑防止条例違反の疑いで、女36歳を再逮捕しました。
おお。
再逮捕容疑は9月9日の夜に自宅から隣接する男性72歳宅の敷地内に石を6回投げ入れた疑いです。調べに対し、石は投げたが嫌がらせ目的ではないと供述しているということです。容疑者は11月18日に別の民家に石を投げ込んで床面タイルを壊したとして器物損壊の疑いで逮捕されていたということです。
嫌がらせ目的ではない。
ない。
トレーニング目的。はぁーって声が。砲丸投げか。
ああ、それをちょっと別のところでやってほしいですよね。うん。
いやいや、なんですかね。あまり、こう、綺麗なボール、鉄球になってると、
うん、
やっぱ練習にならないんですよね。やっぱ筋肉に刺激を与えるっていう意味では、ちょっとこう変な形のっていうか、こう、
ああ、
バランスが難しいみたいなやつで。
より実用的な筋肉になるみたいな。
そうそうそう。で、よく聞きますからね。
そうね。
うん、なんか同じ、言ってました、だから、投擲といえば、はい、室伏広治ですけど、
はい、
なんかあえて違う運動とかするらしいんですよね。
ああ、適度に違うところを使う。
筋肉がバカになるみたいなことで。
ああ、同じとこばっかやっちゃダメなんだと。
それを学んだんじゃないですか、やっぱ投擲部。
じゃあ石投げてちゃダメじゃないですか。
いろんな石ですから、だから。形毎回違うもん、石は。って
ああ、うん。そうね。
まあ。
たまに綺麗な虫とかも出てくるでしょうからね。
え、どれくらいの石かにもよるよね。
そうですよ。
大きさとかね。でも結構大きいから割れたんじゃないの？
いやだって迷惑になるぐらいの石でしょ？そんなちっちゃいちっちゃい。
あ、砂利とかで。
片手で持てるような石じゃないでしょ、きっと。
砂利も迷惑だよ、でも100回とか200回とか、ガチャガチャやってたら。
屋根にザラザラザラザラって。うん。
まあでも、いや、危ないよね、だってね。
危ないですよ。
怪我するね。
この人は再逮捕は林家でしょ？再逮捕される前の逮捕は、まあ林家とは書いてないけど多分近いですよね。
じゃあ散歩の途中とかに投げちゃうんだ。
そうかもしれないよね。
いや、わかんない。もしかしたらすごい遠くだったら嫌だよね。150メーター先の。
あ、それはね、それ世界記録超えてるからね。うん。
誰も私のことを知らないんだ世界はつってこう。
ああ、そうね。たまたま記録会には出られてないんでしょうね。
なんかの事情で出れない。
出れない。 23メートルなんか余裕で超えてますっていう人が、たまたま街中にいる可能性はあるもんね。
そう。
うん。だってほら、ドラゴンボールとかでもさ、別の星行ったらめちゃくちゃ強いやつがいたわけじゃないですか。
そうそうそう。
ね。
次元が違う。
次元が違う。うん、
気になりますよね。他には投げなくていいんですかと。
あ。
石だけでいいのかと。
ああ、そうですよね。うん。
まあ、他だったら、ほら、そういう仕事もあるかもしれないよね、なんか。
お？
重たいものをこう、積み上げる、積み込むとかさ。
ああ、まあ、普通にね、トラックの配達とかね。
おりゃーみたいにさ、積んでいくとか、そういうのありますけど、うん、石ってなるとね、
うん。
石を扱う仕事しかないから。
いや、単純に重いもの持てるだけですごいじゃないですか。
あ、そうか。いやいやいや、私は石じゃなきゃ持ちたくない。投げたくないんだって。
じゃあ何も役に立たないですよ。
宝石とか。
じゃあ、いらなくなった墓石を解体する仕事ね。
少なそう。
少ないですけど、もう無縁仏になって50年経ちましたっていうのを破壊する仕事ですよ。
人思いに投げてみせますっていう。
そうそうそう。
いいかもしれない。
もう個人の思いごと断ち切ってみせますと。
ウォリャーって言って。
あとは、これから開拓する土地ですよ。
ああ、そうかそうかそう。
根っことか石とかが、もうバリバリ埋まってますっていうところをその人が開拓してくれればいいです。
今、開拓民ってのはいないからね、あんまりね。
一人飛んでん兵です。
難しいなぁ。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月9日、HBC 北海道放送。水道料金を長期滞納、
うん、
今月7日北海道で水道メーターの確認に来た町の職員を棒で叩いた疑いで63歳の男が逮捕されました。男は今月7日自宅の水道メーターの確認作業に訪れた町の職員の手の甲を長さ約1メートル10センチ太さ3センチから4センチぐらいの木の棒で叩いて業務を妨害した公務執行妨害の疑いが持たれています、
うん、
職員に怪我はありませんでした、
うん、
警察によると男は長期にわたって水道料金を払っておらず、今月1日にはトラブルが続いているとして町が警察に相談していました、
うん、
警察の調べに対し男は妨害したことは認めるが棒で暴行は加えていないと容疑を一部否認しています。また妨害理由については何度も来ていてしつこくて腹が立ったと話しているということです。
それ何度も来ますよね。
払ってないからね。
まあ、これやっぱもうあれだね、コテをつけていかなきゃダメだよ
ね。ああ、そうだ、次からはね。
いや、全く聞きませんみたいな。
そうだ。コテさえあればね。うん。町の職員ももう検診し放題です。う
ん、あの検診のなんか、鏡とか棒もやっぱり市内の形にするしかない。
ああ、そうか。遠くから行けるっていう。
ガッと行く。ついてくる。
だったらこう、ロボットとかにできないのかっていうね。
やっぱロボットにすべきだな、これは。ね、危険なとこ。
そうですよ。だって、例えば犬いるから注意ですよみたいなお家も多いじゃないですか。
そういうところは別にロボットでいけば噛まれても大丈夫だし。
大丈夫ですよ。そうそうそう。
いい、それいいね。
下手すると、その棒っぽいところは犬に持ってかれちゃうかもしれないけどね。うん。
まあ、こういうのがあるから、まあそういう議論があるのか。
そうね。だから水道はまだあれなのか？でも水道はさ、メーター今も逐一見てるんだっけ？
来てますよ、多分。
来てるんだっけ？ガスとか、そういうやつみたいにこうネットで見れたりしない
の？ああ、そういうのもある。だんだん増えてるんだろうけど。
うん。
まあ。
だってさ、ほら、自動販売機で最近電子マネー使えるじゃないですか。
うん。
ってことは、あれ中に 3G 以上の通信が入ってるわけですよ。
一つの、だから、家のメーターにはまだまだ入ってないじゃないですか。
入ってないってことですよね。
あるから。
こういうのも IoT の次のステップってことだ。
まあ、このおじさんがハッキングしてくるとしたらすごい。
カチャカチャカチャ、ターンっていう。
メーターになんかパソコン繋いでるぞ、おじじい。
昔のただで電話かける方法みたいなやつだね。
そうそうそう。
うん。
実はね、ハッキングじじいかもしれない、ね。
してる。コンピューター側からは1時間に1ミリリットルしか出てないように見えるっていうね。うん。本当はジャブジャブ使ってるけどっていう。
いや、もしかしたらこの親父の狙いは、うん、これによって人による検診をやめさせることかもしれないから
ね。ああ、そうか。もう強制的に進化させたいんだ。
そう。そうすると、もう俺のテリトリーだと。こうは見えても初期ハッキング軍団の一員だからと。
ああ。
うん、
そう。その時の、その時代の技術がまだ通じるといいね。
通じるのかなっていう。
12月10日、東海テレビニュース。偽の警察手帳を見せる男を逮捕。
うん。
偽の警察手帳の画像を交際相手の女性の携帯電話に送信したなどとして、愛知県の44歳の男が逮捕されました。 警察によると容疑者は今年3月、自身を警察官だと偽るために偽の警察手帳の画像を交際相手の女性の携帯電話に送信した偽造高記号使用などの疑いが持たれています。今年10月、女性が容疑者から交際を続けるように脅されていると警察に相談したことから犯行が発覚しました。調べに対し容疑者は警察官と相手に言えばかっこいいし、信用してくれると思ってやりましたと容疑を認めているということです。容疑者の自宅からは制服や腕章など偽の警察グッズ74点が押収されていて、警察は入手方法や余罪について調べているということです。
これは憧れがもともとあるよね。かっこいいしっていう価値観が一人歩きしてるもんね、だって。
自分がそう思ってるし。
そうに違いないっていう思い込みがあります、
ね。じゃないとこの数のグッズは集めてないですよね。
いやー。もうちょっと言ってほしかったね。FBI とかさ。
ああ、そのワンステップ上の方がね。
CIA ですとかさ。
日本なのにっていう。
まあ、現地の人かなってね。日本にもまあいるかもしれないからね。現地工作員
が
ね。
ああ、そういえばデーブ・スペクターが CIA だって言われてたなっていうね。
かっこよくねえじゃん。いや、これはちょっとな
あ。ねえ。まあ、なんていうのかな、憧れからこう、同一視するのはわかりますけど、うんうん、それが行き過ぎちゃったんでしょうね。
だから別れようと思ったんでしょう。価値観が合わないと。
合わないですよ。だってそんなかっこよくないと思ってる人の方が多いわけですから。普通にそのお仕事ご苦労様ですってのはありますけどね。あんまりこう強烈にポリスマンがすごいっていうふうには思ってないですよね。
そう、だってデートをするっていうと必ずなんか警察ものしか見せてくんないし。もう48時間とかも古いのよっていう。
ああ。そう、もう480時間は見たじゃないのっていう話ですよね。カラオケ行ったら杉良太郎だしっていうことですよね。
もう単純な人だと。
単純です。
付き合いたくない。
君は人のために死ねるかと。あいつの名はポリスメンだっていう。で、それが多分だから行き過ぎて、かっこいいと思ってるはずだ、俺と付き合いたいはずだっていうのが、こう、いつの間にか他人にとっては脅しになってたんでしょうね。
まあそうだろうね。
うん。行き過ぎちゃった。
だって腕章とかどの場面でするのっていう気がする。
なんだろうね。例えばお家に来た時に見せびらかすようじゃない。
あ、私服なんだけど腕章だけしてるみたいな。特別警戒だからみたいな。
あ。そうね。交通安全習慣だからっていう。
やだな。非番っていうのは休みじゃないんだっていう、ね。
ああ。番についていないだけで心はポリスマンだからね。
そうそうそう。めんどくさいわ、この人ってなるわけだ。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月10日、UHB 北海道文化放送。ガールズバーで無銭飲食。
うん。
スーパーで酒やジュースなど1万6000円相当を盗んだとして61歳の男が再逮捕されました。男は11月29日の午後11時頃にスーパーで酒やジュース、美容液などの化粧品22点、計約1万5819円の商品を盗んだ疑いが持たれています。警察によると男は同日午後8時過ぎに鈴木の地区のガールズバーで約6万6600円分を無銭飲食したとして11月30日に詐欺の疑いで逮捕されていて、捜査を続ける中で今回の関与が浮上し、12月10日に再逮捕されました。当時男の所持金は357円だったということです。調べに対し男は酒を飲みすぎていて記憶が曖昧と容疑を否認していて、警察が詳しく調べているということです。
ああ、あの人か。
66,600円でちょっとピンとくる人ですよね。
なんかタクシー乗ってうろうろした人でしょ、なんか。
そうですね。
払う払うっつって。やっぱり、あれだね、銀行に向かってたんじゃないですか。
当てがあるっていう。
当てがあるっつって。やっぱり、結局盗んでたってことが分かったもん。
そう、だから、当てはおそらく言ってるだけでないんですよ。
うん。
盗みも働くし、無銭飲食もしてるわけですから、これは徹底的に逃げ工場ですよね。
まあ、やっぱ嘘つきは泥棒の始まりってのは本当結局そうだったかっていう。
そうだね。結局、後戻りできないところまで来てますもんね、これね。
わかりやすい例だね、これ、ね。
そうだそうだ。昔の人はいいこと言ったね。
まあ、代表例としてこの人がね、挙げられますと。
挙げられます。辞書に載るよね。例って、ガールズバーで無銭飲食みたいな。
なんか、すべてがちっちゃい感じがするよね、
そうです。まあだって、日用品から何から盗んでるじゃないですか。
美容液って何なんだろうっていうね。
61歳だけど、やっぱ肌が気になる。
ああ。
うん。最近シミが多いなっていう。
なるほど。
ビタミン C をいっぱい取っておこうっていう。
無銭飲食と、まあ万引きとっていう。
そうですね。
うん。
まず酒をやめるべきかな。
そうですね。
はい。 配置オールシーは二日酔いにも効きますけどね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月10日、毎日新聞。火災現場から35万円盗む。
おお。
千葉県警八千代署は10日、民家の火災の実況見分中に民家から現金を盗んだとして、県警本部鑑識課の巡査部長の容疑者39歳を窃盗容疑で逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は2020年の9月6日午前9時35分から午後5時15分頃の間に、当時勤務していた鎌ヶ谷署刑事課鑑識係として、民家の火災現場を実況見分していた際、焼け跡から見つかった現金35万8000円を盗んだとしています。署によると容疑者は盗撮事件で捜査されていて、署が今月自宅を捜索したところ、寝室のクローゼットからビニール袋に入っている一部が焼けた現金を発見。盗んだことを認めたということです。
いやー、すごいね、なんか。盗撮もするし、窃盗もする。
まあ、たまたまですよね。主に盗撮を調べてたんですけど、いろんな写真が見つかるかなと思ったら、焼けた紙幣が出てきたっていうことですよね。多分ね、困ったんだと思うんですよ。出来心で盗んだとしてもさ、使えないじゃないですか、それ。
使いづらいよね。
使えないよ。銀行持ってって交換してくださいって言うのがね。
まあ、何があったんですか？火事です、みたいな。いやー、ちょっと言いづらいな。
言いづらいね。あの、焚き火の中に財布を落としましたみたいな。
ああ、それはいいかも。あとは濡れたお札をフライパンで温めてたんですけど、っていう。ああ、
乾かしてたんですっていうね。
うん、焼けちゃいましたとか。
そう、アイロンかけてたらうっかり忘れましたみたいな話ですよね。そう
だね。
うん。でマネーロンダリングができなかったんでしょうね。
そうね。まあ、でも、まあまあ、でもさ、あれだよね。その焼け跡だから、まあ確かに、
はい、
なければ焼けちゃったと思うだろうと。
あ、そうそうそう。どれぐらいの火事の規模なのかによるとは思うんですけど、こんだけ焼けてりゃ、お札もなくなってても不思議に思わないだろうと。
まあそうだよね。
いうことですよね。
それがなんかさ、金庫の中で無事とかだったらさすがに。あれ対価金庫なのにおかしいなってなります。
金庫はあるのにって話になるもんね。
中身だけ燃えたみたいな。
蒸し焼きにっていうね。
蒸し焼きで。
うん。昔木削液を取ったやり方だなっていうやつですよね。
え、この、鑑識の人がさ、
はい、
両親がないと、いろいろ問題があると思う。
一番まずいですよね。証拠が捏造し放題ってことですよね。
そうなんだよ。
うん。
で、なんでこの人はそれをしなかったのかっていう。
ああ、そうだね。
自分が、なんていうんですか、その、調べて犯人に結びつけるわけだから、うん、
はい。
それと逆のことをしなきゃダメですよね。
あ、そうか。持ってっちゃダメなんだ。
鑑識がもう、これは無理だと、お手上げだって、っていうのに持っていかなきゃいけないわけですから。やっぱり、なんか、自分との、こう、つながりを全部消していく。
はいはい。
証拠隠滅を全部してほしかったな。
そうだね。ってことは、金の目的じゃないところに落ち着かないといけないからね。うん。それは歪んだ正義感ですもんね。
そうね。うん、まあでも、この使い道もなかったんだろうし。
そうね。このまま死蔵されていくだろうね、このパターンは。
うん。まあでも、なんとなくあれですよね。証拠品なんですってことにすれば、
はい、
なんで家にあるんだって言ってもこう、ね、なんかちょっとこう、いや、これはちょっと残業ですと。
ん？
いや、だから、あれですよ。ちょっと調べてたんですよ、と、家でも。
あ、個人的に鑑識を続けていた
って。もう最近なんか残業規制が厳しくてと。働き方改革。
そうね。サービス残業させてくれないんで。
私は自分でサービス残業しますよ、と。
うん、
鑑識魂がね。
そうね。それで真実にたどり着ければね。
やったんだけど分かんなかったんですよね。なので置いときました。
タレコミいただきました。リュウさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月10日、NHK、賽銭泥棒、警察官を逮捕。三重県の神社の賽銭箱から現金およそ200円を盗んだなどとして、三重県警察本部は42歳の巡査部長を書類送検するとともに停職の懲戒処分にしました。警察によると、巡査部長は今年3月、神社の賽銭箱をドライバーで開けて現金およそ200円を盗んだなどとして、10日、津地方検察庁四日市支部に窃盗などの疑いで書類送検されました。巡査部長は容疑を認めて、タバコやコーヒーを買う金が欲しかったと供述しているということです。捜査関係者によると、この巡査部長はこの10年間で一度も妻から小遣いをもらっておらず、自分で弁当を手作りするなどの生活を続ける中で犯行に及んだということです。警察本部は10日付で停職3ヶ月の懲戒処分とし、これを受けて巡査部長は依願退職したということです。
いやー、悲しすぎるね、これは。 これはちょっと、
全く自分の自由になる金がなかったんでしょ。
だから200円でも取っちゃう。
そうですね。
うん、
食後のコーヒーもないわけ。
手作りだし。
お弁当持ってくのは、まあ、家族の食品なんかから出るん
だ。ああ。
だけど、お弁当食べ終わった後は、お水を飲む。
だからやっぱり、コーヒーとかタバコも、自分で生産だよね。
あ、そうね。ゼロから作る。
ちょっとずつ、コーヒー豆を育ててですね。
なかなか大変ですよね。三重県が温暖だからできるってわけでもないですもんね。まあでもせめてコーヒーはタンポポの根っこから何とかしましょうと。
なるほど。
タンポポコーヒーですよ。あとはどんぐりをね、シーの実を行ったりしても何とかなるかもしれない。
いやなんか公園を掘り明かした奴がいるって逮捕されるかもしれない。
落ちてるもん拾ってく分には OK です。
いや、これはやっぱりそのある程度、やっぱり生活が何ですかね、保障されてないと、
もう
正義感では食っていけないわけですよね。
ああ、そうね。
だから、いや、どんなにね、やっぱり正義感強くても、例えば生活できなかったらこういう人が出てきちゃうから、
うん、
やっぱちょっともう少し、まあ、ちょっと待遇を改善してもこの家の問題だからダメなんですけどね。
そうなんですよ。結局ね、まあ、警察官の給料自体はまあ大体決まってるわけですよね。
うん。
問題は奥さんなんですよ、きっと。
これはやっぱ、ちょっと奥さんをね、ちょっと取り調べた方がいいんじゃないですかね。
そうそうそう。同じような境遇の人もいるかもしれないから、この犯行時代に同情するわけじゃないけども、
うん、
一応その家庭内部の状況は、他と比べてみた方がいいよっていうアドバイスはしてあげたいですよね。
まあね。うん、なんかあれですよね。普通ほら、なんかこう大体警官がね、盗んだ場合っていうのはギャンブルですよ。
ああ、そうね。借金があるとかね。
これはちょっと違ったね。
うん、
生活費っていうね。
そうそう、
なかなか。
もしかしたら奥さんは、その給料をすごい使い込んでるかもしれないわけ
じゃん。ギャンブルじゃないですかね、やっぱね。結局。
結局増えてないっていうことですよね。
いやまあ、こう、ちょっと、ちょっと金額がまた悲しいね。
悲しい。200円、そのさ、わかんないうちから何とも言えないけどさ、手っ取り早いのはやっぱりちょっと距離を置くことですよ。うん。あと、財布を分ける。うん。
いや悲しいな、これ。
何の事情があるか分かりませんよ。結婚したらもうずっと給料は全部そっちの口座に入れますっていう契約のもと結婚してるかもしれないからね。
ああ。
家庭の事情は分かんないじゃないですか。
いや
ー、ね。妻の実家の鬼を鎮めるためにはずっとお金が必要ですみたいな。そういう事情もあるかもしれない。この人が我慢、タバコとコーヒーを我慢することで三重県の平和が、治安が守られてる可能性があるわけですよ。
実はね。
実は実は。500年来静まってた鬼が。
いや
私が一本タバコを買ったばっかりにみたいな話になるわけですよね。
これは大事ですね。
大事だ。まあだからその事情は分かんないから何とも言えないっていうところですね。
それは鬼手当とかね。治安維持手当みたいな。わけの分からない手当が出てる。
そうね。まずその事情を話してほしいですよね。
そう。
はい。取り込みいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月11日、CNN。通勤で骨折。ドイツの連邦社会裁判所は11日までに、男性が寝室から仕事場への自宅内の移動を行った際に階段で滑って背骨を折ったのは、通勤行為上の負傷だとし、勤め先に賠償保険などの請求ができるとの判断を示しました。数フィート程度の移動は通勤に相当しないとした下級裁判所による2件の見解を覆すものです。連邦社会裁判所の声明によると、企業の販売担当幹部の職にある男性は、自宅で1階下にある仕事場所へ向かう際に階段で足を滑らせて椎骨を骨折していました。勤務先の賠償保険では当初治療費などの負担を拒まれたということです。その上で男性は事故が起きた当日、階段を降りて仕事場所へ初めてまっすぐに向かっていて、雇い主の利益のために仕事に取り掛かる通勤の行為であり、保険の対象となるとみなされると述べました。ドイツでは今年6月、リモートワークの広がりを受けて雇用関連法に修正が加えられて、自宅でのより多くの活動が通常の対面の形の職場に対象である保険の適用対象になっていました。ただ、これらの活動が雇い主の利益に沿う場合との前提条件があります。
うん、
連邦社会裁判所による今回の判決を受けて、法令上の事故の賠償金などを支払う保険会社は今後支払い請求の増加に直面する可能性があるとの見方も出ています。
これは、まあ、判断が難しいよね。
そうなんですよ。
うん、
そのまず、まあ、リモートワークが増えたんで、これまで職場に対して適用してきた保険を、まあ、ある程度拡大解釈して適用しましょうという流れになってたところに、 この人は仕事で初めてそこに行くんだと。今日一日初めて。
おお。
仕事じゃなかったらそっち行かなかったはずな
んだ。おお。
だから、それは仕事のために怪我をしたんですってことですね。
まあだからちょっとあれだね、見た目がパジャマだったらアウトだよね。それはもう仕事、もうお前そもそも仕事に向かってないだろ
う、ね。そうね。この後リモート会議があるのになんだその学校はっていう。
やっぱり、もう、バジッとね、もう、身も心も仕事に向かってますっていうのがないと、ちょっと認めないと。
はいはい、そうだね、うん。せめて上だけはワイシャツを着ていてほしいっていう。
そう。そうそう。うん、下は裸ですけど、みたいな。
パンツ一丁でもいいけどね。
うん、まあ、そう、うん。なかなかだって、何でもいい、言っちゃうよね、そしたらね。
ああ、そうですよ。ちょっと休憩のためにコーヒー取りに行ったところで足の小指をぶつけましたみたいなのもありになっちゃうからね。
やけどしましたとかさ。
そうそうそう。あれは、だから、その前に会議が2時間続いて疲れていたからコーヒーが必要だったんです、みたいな。
ああ、労災だと。
労災だ。そういう理屈付けが、その適用されると、保険会社がちょっとたまらないと。
そりゃそうだよね。
ね、何でもかんでも拡大して適用しないでくれよっていう風な話になるんじゃないかってことですね。
ああ、これ難しいですね。そういう意味ではね。だから、仕事場にいりゃもう仕事しかしてないからね、当然わかりやすいけど。
まあ、トラブルは起きにくいですよね。
サボってる時間はダメだもんね。家でサボってた。こともさ。
あ、そりゃそうです。
労災って言い始めたら分かんないもんね。
ね、う
ん、
あの、会議と会議の間にヨガをやってて腰をやりましたっていう場合は、やっぱ適用されないわけですよ。
難しいね、それは。
難しい、難しい。でも、どうなんだろうね。その、リモートワークができる仕事に限られるはずだからね。
まあ。
そんなにものすごいものはないんじゃない？例えばガラス細工の職人が家でガラスを吹いていたら火事になりましたみたいなさ。
なるほど、なるほど。
ことはないじゃないですか。ね。
まあ、
せめて、だから、まあ、せいぜい骨折ぐらいのもんでしょ。
そうか。まあまあ、そうか。転ぶとか、
そうそう。
やけどするとか。
あと目が悪くなるとか。
それは、長期的な労災だね。
ね。
まあでもそう。
そんなことよりさ、普通にあの、電気代とかの方が欲しいですよね。
あれ、これも労災だと。
そうそうそう。
いや、本当ね。
家でやってる分、やっぱ、家庭が払っていた分の電気代は増大してますからね。
いや、冬とかね。
ね、
可処分所得減ってんだよ、みんなっていうね。ここは認めてくんないね。税務署はね。
そうなんですよ。だからやっぱそのリモートワークの推進とか言うじゃないですか、岸田さんとか。
ああ、そうそう。いや、ちょっとお金くれっていうね。
その分出してくれって話です。
そうなんですよ。
18歳未満の子供がいる家庭しか暖房使わないと思ってるのか。
もうだから18歳未満がいて、さらにリモートワークだったらもう、2倍2倍だよね。光熱費2倍2倍だから。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月11日、AFP。ラクダコンテスト43頭が失格に。サウジアラビアで開催されたラクダの美しさを競うコンテストで、ボトックス注射などの美容整形が施されていた43頭が失格になったと国営サウジ通信が9日に報じました。アブドルアジズ国王ラクダフェスティバルは首都リヤドの北東の砂漠で毎年開催されていて、最高6600万ドル、約75億円の賞金目当てに湾岸諸国からブリーダーが参加しています。ラクダの美容整形は美しいとされる垂れ下がった唇やシャープなコブを作るために行われています。主催者が対策に乗り出しているにもかかわらず競争の激化を受けて横行しているということです。サウジ通信によるとボトックス注射などの美容整形が施されているかを確認するために X 線などを使った検査が行われています。今回は6年前にビラクダコンテストが始まって以来最多の43頭が失格になりました。匿名で取材に応じたフェスティバルの関係者は、ラクダに美容整形を施すのは動物虐待とみなされるとして、違反者は重い罰金を課され、今後の大会への参加も禁じられると話しました。フェスティバルは来年1月中旬まで40日間続き、ラクダレースも行われるということです。
いやー、すごいね。
あの、オイルマネーがここに消費されるんだなっていう。
まず賞金をやめるべきだよね。
そうだね。75億円ですからね。しかもこれは最高のランクに与えられるものだって、会賞も当然あるわけでしょ？
いや、だからさ、そもそもこういうのってさ、
はい、
名誉賞でしょ？
あ、もちろんそうですよね。
だからお金いらなくないっていう、賞金は。そうそうそう、
でもなんかあれですよね。日本みたいにさ、皇室御用達みたいな、
うん、
誇らしいみたいなことじゃないんでしょうね、きっと。
お金をくれと。
やっぱり金が欲しいんだって話なんでしょうね、文化的に。
これはすごいね。
ね、国王に認められたラクダですっていうだけじゃ、おまんまが食えないからでしょうね。
ゲンナマをよこせと。
ゲンナマですよ。まあ少なくともその賞金を100分の1ぐらいにした方がいいだろうね。
だから、賞品にした方がいいんじゃない？
あ、そうかそうか。
ラクダをもう一個もらえるとかさ。いや、あれだね。国王の娘と結婚できるとか、ね。
ああ、政略結婚だ。
なんか漫画で見たようなことあるぞ、これ、みたいな。
いきなりね、そんな妙なつながりができても、国王側も困ると思いますよ。たまたまいいラクダ持ってるだけですから、
ね。いや、ね、我が家に伝わることわざに、いいラクダを持ってるやつは素晴らしいやつだって。どんなことわざだっていう。
何をやっててもいいっていう。
名言があるんだ。
ラクダさえ良ければ他は OK っていう。そんな傍若無人な国家はありえないですよね。
いや、これは、もうね、だから来年からはエミューにするとかね。
ああ、そうだ。あの、動物をちょくちょく変えた方がいいよね。
なんとなく似てるからっていう。
まつげもあるしっていう、
ね。これはさ、そんなね、ボトックスができないように、前日に言うとかね。うん、
ああ。
今年はって言って。
そうか、
だから。カバですみたいな。
か、砂漠でっていうね。
なんないけど、ちょっと、これは何なんだろうねっていう。
ねえ、だからその、楽しみのためにやるんだったら、そのお祭り騒ぎとしてやる分にはいいけど、賞金は下げた方がいいだろうね。
じゃあ、これによってさ、そうなんか、良いことがあればいいと思うんですよ。だから、例えば、
はい、
この国の産業が発展するとか、世界が進む、あの、イノベーションが進むとか、だから、要はロボットコンテストとかだったらいいと思うんですよ。
ラクダロボね。
ラクダロボ700億円の賞金をかけて。もうものすごいのができればさ、案外これは人類のね、進化につながるじゃないですか。
そうですね。あの、あそこシルクロードの運搬のためのラクダの伝統は残すってことです
よね。そうそうそう。
形は残したままロボット化していきましょうと。
そう。なのに、やっぱりその、なんですかね。あの、まあ、当然ながら空も飛べるし。これやっぱり、ドローンの、あの、姿勢制御技術とかがやっぱ入るわけですよね。
そうだね。コブにオイルいっぱい詰めるしね。
そうそうそうそう。これはだから、なんていうの、競争が激化しても結果的にみんなに良くなるじゃないですか。
良くなる。ちゃんと還元できるからね。
うん、その方がいいと思う。
現在はおそらく国王の趣味だからね。
そう、全く何にもならないでしょ。
取り込みいただきましたパーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月12日 FNN 令和の大泥棒に判決。
お、
12月7日福岡地方裁判所飯塚支部で窃盗などの罪に問われている被告41歳に懲役2年6ヶ月の判決が言い渡されました。捜査関係者などによると、被告は2013年から空き巣に手を染め、2021年6月に逮捕されるまでの約8年間にわたって盗みを繰り返していました。被告が関与した空き巣事件は判明しているだけで243件、被害総額は5000万円を超えているということです。家族5人で暮らしていた被告は、捜査関係者によると8年間仕事は一切せずに、家族の生活費が必要になると空き巣に入っていたということです。盗んだ金などは出所を詳しく説明しないまま妻に渡し、何不自由ない暮らしを続けていたということです。捜査関係者によると被告には4つの主な掟がありました。1つ、防犯カメラのない家を狙う。2つ、留守の家を狙う。3つ、靴を脱いで室内を荒らさない。4つ、庭が綺麗な家を狙う。庭が綺麗な家を狙う理由について被告は、家の人が几帳面だから家の中が整理されている、お金が見つけやすいと話しているということです。その他にも、日没から午後9時の間に空き巣を行うことや、タンス預金をする高齢者を狙うこと、さらに限られたコミュニティの地域だと顕著な無施錠の家にも狙いを定めていたということです。
もう、
起きてね。
ポリシーがあるね。
まあ、結局、成功率が高いっていう経験則でしょ？
最初の方は当たり前な気がしてきたけどね。
そうですよ。捕まらないだけですからね。
なんてなんか。
防犯カメラがない家を狙う。留守の家を狙う。防犯カメラがあって留守じゃない家に入ってたらすごいですけどね。
俺のポリシーだと。
その困難に立ち向かうっていう。
まあだから銀行強盗スタイルだよね。
そうですよね。これはもう、
空き巣
じゃないもんね、それは。うん。
いやまあ、そうか。
相関関係はあるわけですよね。庭が綺麗だと家の中が整理整頓されていて、どこにお金を隠してるのか分かりやすいと。
ああ、そういうことか。
だいたいこういう家はこういうタンスにあるよね、みたいな。
ああ。
そうじゃない家はこうぐちゃっとなってて、
うん、
よく分かんないところにお金があったりする
わけです。まあまあ、そうね。
あなたの部屋みたいにさ。
そうですね。貴重品は点でバラバラいろんなところにありますから、ね。まあ最高のセキュリティとも言える。
そうね。かなりこう家探しをしないと見つからないから、ね。
そう。洗面所にあったりしますから、ね。
それはね、昨日家帰った時に手洗った時に置いたんだろうね。うん、
いや、引っ越しの時にたまたま置いた箱がそのままなんですよ、みたいな。
貴重品なのに、ね。
そういうのもあるじゃん。
あるある。
これでも、なんかさ、そう、まあ、そう言われてみればそうなんだろうけど、なんで令和の大泥棒みたいな感じなんですよ、この人。
ああ、これはね、FNN が勝手に言ってるだけですよね。
ああ、だって令和ってまだ3年だけど、みたいな、ね。
そうそう、だからこの人8年やってますから、平成の方が長いですから。
平成じゃんっていう、ね。まあちょっと、ポリシーがあるとなんか格好つけてる感じに聞こえるから言いたくなるわけだ。
そうですね。それをだからその、取り調べの時に、で、それを警察が FNN に漏らしてるわけですよ。
警察もふざけすぎだよね、なんとなく。
そうそう。そういう話題があると、こう、警察24時みたいに取り上げられてさ、
うん、
こう、注目が集まると株が上がるから。
なんか警察ってないですもん。採用されるとなんかもらえるんですか、お金とか。昔のなんか AM ラジオのハガキ職人みたいになってきてるんだ。
ああ。
やったー、応援されたぜ、みたいな。
FNN グッズがもらえるんだ。
そうそう。アナウンサーのサインがもらえるんだよ、みたいな。
ああ。そうね。アナウンサーカレンダーとかね。
そうとしか思えないんだけどね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月13日、HBC 北海道放送。夫、妻に当たり散らかして暴行。
うん、
12日の午後、旭川市の住宅で70代の妻の頭を何度も殴ったとして76歳の男が逮捕されました。警察によると男は当時魚を焼こうとしました。その際、魚が凍っていてうまく焼けなかったため、妻に当たり散らかして暴行していたということです。その後、男が自ら通報。駆けつけた警察官がその場で男を逮捕しました。男は酒を飲んでいて取り調べに対し、妻を叩いたことは間違いないなどと話し、容疑を認めているということです。警察は引き続き経緯などを詳しく調べているということです。
わかりづらいな。
まあ DV だからね。
でも自分で通報してんだから。
そう、まあ我に返ったのかな。
もうこれはダメだと、俺はもうダメだと。
ああ、飲みすぎている
っていう。これ以上やってしまったらダメだっていう、ちょっと。
そうね。
うん、気づいたのかもしれないけど。
そう、多分ね、酔っ払って急につまみが欲しくなったんでしょうね。そういえば、あの、鮭が凍ってるなっていう。
うまく焼けないっていうのはね。
ええ、まあ、電子レンジの使い方はわからないと。解凍モードはどれだって話だ
よね。解凍はしてないんだ。いきなり焼いたんだろ
う。いきなりこうグリルに突っ込んだら焼けないですよね、それはね。うん、表面が焦げるだけですよ。
だからまあ、ちょっと、あれだね、おつまみセットを常備しておくと。
ああ、そうね。乾き物で我慢をするって
。最近は缶詰も結構美味しいからね。おすすめをするとか。
そうね。
うん。
缶詰でちょっと一工夫するべきですよね、やっぱり、ね。
そうか、そうか、そうか。
あの、サバ缶開けて、マヨネーズとガーリックパウダーを振って、ちょっとグツグツいってきたところにネギを乗せる。
なんか、あれだね、あの、そういう本ありますよね、料理の。
いくらでもあると思いますよ。
サバ缶活用法みたいな本をね、
ちょっと。そうそうそう。缶詰レシピみたいなやつがいっぱいあると思うんで。
そうそうそう。
そういうのを使って奥さんを楽にしてあげましょうって話ですよね。
そうね、
はい、
うん。そういう反省をしてもらいたいね。
そうだね。今後は自分でちゃんとやりますっていう。
そうそうそうそう。
うん、
ブログも書きますと。いいと思いますけど。
そうね。あ、今日のつまみっていうブログですよね。多分書き出しはね、小生から始まると思うね。
絶対そうかもしれない。あんまブログで見ない書き出しだな。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。12月20日、愛媛県、午後4時10分頃。小学生が友人2名と歩行中、男2人から、この紙に夢と名前を書いてくださいと言われて、バインダーとペンを渡されたということです。
バインダー。
男は共に35歳ぐらいだったということです。バインダーっていうかあれだよね。アンケートとか取るときに下にプラスチックの板引いてある感じ？
そういうことか。だからアンケート感は出てるんだよ。
じゃないのかなと思うんですよね。普通にバインダーなのかな。
あ、でもあれもバインダーっていうよね。挟むのか。
そうかそうか。
まあだからまあでもそうでしょ？
すでに過去10人ぐらいが書き溜めてるかもしれないよ。バインダーだと。
何が欲しかったんだろうね。
なんだろうね。小学生の夢を集めていたんですかね。まあでもほら、毎年出るじゃないですか。小学生のなりたい職業ランキングみたいな。
ああ、あれはここでやってんだ。まああんまオンライン調査とかしちゃうとね、それやっぱり。
そうだね。
オンラインの人とそうじゃない小学生がいるんだろうから。
そうですよ。格差が生まれてしまいますから。
まあこれしかないね。
やっぱ地道に学校の周りで聞くっていうの。
ローラー作戦だ。もうちょっと、 お姉さんとかにした方がいいと思うけどね。
まあ、性別っていうか身分を明らかにするべきですよ、
ね。おじさん二人はダメだよね。
怪しいけどね。だからその、あれがどこの企業をやってんのかは知りませんけど、その、うちの職員はちゃんと名札を出しますと。
ああ。
いうようなお触れを出しておかないと、こういう怪しいことになる
んでしょう、ね。まあ、子供はなかなかわかんないけどね、そこは、ね。
わかんないね。え、おじさん、ベネッセで働いてるのって話になんないもんね。
普通これさ、なんか学校の協力とかを得るんじゃないの、こういう。
ああ、そうか。そうだよね。学校経由で一気に聞いた方がいいや。
ちょっとあれかな。入りきれてない業者なんだよ、だから。
これから食い込みたいっていう。
ちょっと食い込みたい。どうやってもあの学校に食い込めないんだ、つってやってるのかもしれない。
12月4日、福岡県、午後0時頃。小学生が見知らぬ男から名前を書いてと声をかけられる事案が発生しました。男はクマモンの耳がついた帽子を着用していたということです。
ああ、これもだし、あれだ。強行の業者だよ、これね。
他にもまだいるんだ。
いるね、結構食い込もうとしてる。
いろんな方法を使ってね。
そうそう。
うん。なんていうか、サラリーマン風のもいれば、クマモン風のふざけたやつもいるっていう。
子供受けを狙ってるとかね。
それでベネッセの牙城を崩せるかっていうところですよね。
そうそうそう。
無理だと思うな。
これはちょっと無理だね。
交換庁からパソナを切り離すぐらい無理だと思うな。続いて声かけ。12月14日、茨城県、午後4時30分頃。下校中の小学生に対し、紫の石いらないかなどと声をかける不審者が出没しました。男は70歳ぐらいの日本人風だったということです。
日本人風？
風ね。
言い切れない。
街中は多国籍になってますからね。
でもあえて言うんだからね。
ね。まあ普段からそういう何人だか分かんない人がみんないっぱいいる地域なんじゃないですか。
ああ。
うん。
であれば日本人風っていうのは一つの情報だよね。
まあね。そうだ。犯人を絞り込む。
ああ、そういうことか。
そう。紫の石を売り歩いてる奴がいるっていう。
紫の石。
アメジストとかですかね。
ああ、あるね。
か、綺麗なガラスですよね。
なかなか石を取引する人ってのは少ないからね。
そうね。路上でやんないですよね。うん、
いらないかって言われて。なんですかね、家を整理してたら、下から掘ってたら出てきたみたいな。そういう
こと掘ってたらってのはどこからかによるからね。
いや、ちょっと、家の前で畑を始めようと思ってたんだけど。
ああ。
わで、出てきちゃったんだよ、なんかと。
ゴロゴロ出てくるんだって話ですよ。
うん。
それはガキに売る前に話すべきところがあるよね。12月14日、愛知県、午後5時10分頃。男が帰宅途中の児童3人に対して指を指し、1枚、2枚、3枚と声をかけたということです。
うん。
最近1話、2話、3話のやつをまとめて言いましたけど。
うん。
これ別物ですね。1枚、2枚、3枚。
うん、何を指してるんですかね、これ。
何ですかね。まあ、最近だとマスクですかね。
あ、そっちに注意がいってると。
そうですね。本人見てないんでしょうね。
マスクが大事。
マスクしか見えてない。マスクの利用状況が見たいんでしょうね。
ああ、1枚目 OK、2枚目 OK、3枚目鼻出してるからダメみたいな。自警団の人かな、これ。
そうだ、マスク自警団ですよね。
い
や、うん、そういう風に言わなきゃいいんですよね。数えてるだけだったらいいですよ。い
や、本当はパンティーを数えてるんですけど、もうマスクです、マスクです。
そうね。それ履いてるものとしてっていう話ですよね。12月15日、愛知県、午後7時頃、女が帰宅途中の高校生に対し、かかってこいや、と声をかけてきた、ということです。
お、
女は年齢50代ぐらい、160センチぐらい、中肉、白髪混じりの黒髪長髪、カーキ色のフード付きダウンコートに黒っぽい長ズボンにメガネでマスクだったということです。
何なのこれ、ストリートファイトなんですかね。
ああ、そうね。ラウンドワンファイトっていうことですかね。
もしくは、かかってこいやっていうのは、まあ、何か対決を望んでるよね。
まあそうでしょうね。ファイトじゃないにしろ何かしらの対決ですよね。
ファッション対決？
よく。そうね。こっからモデル歩きですよね。
ねえ。
うん。
か、ダンスバトル？
あ。そうね。ここからおもむろに頭で回るっていう可能性がね。
うん、あり得るよね。
あります、あります。ロボットダンスの可能性もあるしね。
うん、そうそうそうそう。
うん。
いやー、何があるかわかんないから、
ね。わかんないわかんない。最近の学生はダンスやってますからね。
そうだね。
はい。
いや、そんな、まだまだ甘いと、キレがないと。
こちとらベテランじゃっていう話ですもんね。12月15日、山口県、午後3時30分頃。 児童4人が下校中、バイクに乗った男から、この問題を解け、好きな数字を言え、などと言われたということです。
うん、
男はバイクに乗ってヘルメットを被っていたということです。
この問題を解け。
はい。好きな数字を言え。
算数なのかな？
算数が大好き人間ですかね。
落ちぶれた数学者かもしれない。
そんなことしてるから落ちぶれるんだと思いますけど。
いや、だから
まともに研究してないですもんね。
いや、誰もが解けなかったなんとか定理をね。ハマっちゃってずっとこうなっちゃったんですよ。
どっかにヒントがあるかもしれないっていう。
そうそう、子供に聞いて回ってるわけですよ。
そうね。
もう最後当てずっぽうだと。
今までやってなかったアプローチを探すっていうことですよね。
そうそうそうそう。
うん、
これで解けたのかっていう。なんて斬新な解放だっていう。
そうね。だからずっとその道で研究してると、多分、初めからこんなことはありえないって切ってるやり方があるはずなんですよ。
そうそうそうそう。
それを探してるんだと。
案外、九九間違ってたかもしれないね。ずーっとなんかわかんないけど、六八十九で計算してたんだけど。小学生が、いや、九九覚えたてだから、ね、バッチリ直してくれましたと。
そうだったのか。
そうね。
12月15日、北海道、午後2時40分頃、下校中、6年生の児童3人が、交差点で信号待ちをしていたところ、自転車に乗った男が近づいてきて、児童に対し、昨日も見たぞ、いじめはダメだぞ、と声をかけてきた、ということです。声をかけられた直後、児童3名は信号を渡ったので、それ以上の被害はありませんでした。男は追いかけても来なかったということです。
まだいじめてんのを見かけたってことなのかもしれないしね。
と思い込んでるんでしょうね。
ああ。
平然とこう通報してるってことは、自分たちはやましいことがないじゃないですか。
うん。
たまたまこう悪ふざけしてるところをいじめたと思い込んでみたんでしょうね。
ああ。
うん。で、翌日同じようなメンバーが歩いてると。
うん、
うん。また悪ふざけをしていると。
うん、
で昨日も見たけどいじめは良くないよ君たちと。
なるほど。
いうようなプロセスが思い浮かぶんですがどうでしょうかね。
まあ、もしくはおじさんがいじめって呼んでいるのは、
はい。
何ですかね。若者、子供が少ないのは間接的に老人のいじめだみたいな、そういう。いじめは良くないっていう。
それ逆じゃん。
逆だよね。
言うべきは老人じゃないですか。この時代を作った人たちがいじめてたってことですよね。
いやいやいやいや、もっとさあと、うん、そんな悪ふざけしてないでと、ああ早く社会に出て働いてください。
税金を納めてくださいっていう、
ね。もうこれはやってらんない。
やってらんない。そして露出その他をまとめて、12月7日、栃木県、午後8時30分頃、身長170センチぐらい、中肉、黒髪、40歳から50歳ぐらいの全裸の男性が出没したということです。年内最後の配信なんで取り上げましたけど、おそらくこれが今年最後の全裸ですね。うん、もうちょっと最近出るかなと思ったんですけど、12月頭に出たのが最後でしたね。
まあ、あとはあれもう駆け込み需要 ?31 日の。あ、やべ、出してないよ、今年っていう。
そう、ね。
駆け込み需要が。
うん。もしかしたら福男として出るかもしれないね。
あれさ、トップのやつ全裸だったら笑うよねって、いつも思ってんだけど。
映せないよね、テレビね。
今年は事情があって。
事情があって。ぶっちぎりでしたけどっていうね。
2位が優勝したことになるだろうね、編集でね。
そうだね。いなかったことにはなるでしょうね。初めから多分撮らないもんね。
いや、だから途中脱いでんですよ。コーナーコーナーで1枚ずつ脱いで
ん。ああ、ちょっとずつ軽くなっていくってことですね。うん。いけると思ったら撮っちゃうもんね、やっぱね、最初は。
あれ？あれ？
あ、こいつ使えないっていう。
ぶっちぎりだったがゆえに編集が楽っていうね。
ああ、そうか。じゃあやっぱギリギリを装った方がいいんだろうね。高レースだと思ったらっていうところですよね。最後もう本当に鼻差ぐらいのところで全裸っていうことですよね。
まあ、鎮差で勝つみたいな、ね。だ放送できない。もう一回やり直しっつって。もう一回。
多分ね、街の人からボコボコにされるだろうね。今年1年服が来なかったらどうしてくれるんだってことですもんね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
石を投げて逮捕された人がいましたね。
あ、しかも2回目ですよね、この人。
いや、なんかさ、いろんなスポーツって、まあ、ありますけど、
はい。
投擲ってさ、うん、練習できないよね、普通で。
ああ、練習場所は限られるよね。
学生じゃなきゃ無理だよねっていう。
ああ、大きい会場は借りられる身分。
いや、だから35、この人なんか30代とかでしたけど、
そうですね、36歳。
突如さ、投げたいっていう衝動がこの年になってきた場合は、
そうかそうか。
もうできないわけ。
なんとか陸上競技場みたいなところを即借りられるからってことね。
そうでしょ、うん、だから、ちょっとこれは、なんか、ちょっとなんだろう、なんとかしてあげなくていいんだっけって思いましたけどね、もしね、投げたいな。
ああ、そうか。例えばさ、田舎で人が全然いない山の中に土地がありますとかさ、借りられますだったらまだいいんだけど、
うん、
この人兵庫県じゃないですか。
ああ。
ある程度街中だったりすると、そういう練習場の確保すらできないと。
そうね。
いうこともありますよね。
だから結構さ、人気があれば、例えばゴルフ練習場ってあるじゃないですか。
あ、はいはい。
人気がないがゆえに投擲場がないわけです。
競技人口がね。
アメリカだったら射撃場があるわけですよ。
あ、ありますよ。うんうん、
だからやっぱり、実は潜在的に、日本中に投げたい人たちがいるのかもしれない。うん、ちょっとオープンしてみないかと。
そうね。投げ放題ですっていうところね。
そうそうそう。結構さ、ストレス解消とかなんのかもしれないからさ。
ああ、そうか。普通にやると、バッティングセンターとか、ゴルフの打ちっぱなしとかに吸収されちゃうわけですよね。
あ、だから一レーンさ、投擲部門、投擲レーンがあるわけ。なんだあの人はって、いや、
あ、
砲丸投げをするレーンがある。
そうだね。クラブ持ってないぞっていう人がね。延々とボールを直に投げているぞっていう人がいるっていう。まあ、ルール上 OK だったらそれでいいですよね。
うん、
ただまあ、砲丸はもっと重いからね。
痛むか、いろんなところが。
うん、
そうね。いや、でもなんかさ、突如ね、そういう趣味に目覚める人って世の中にいるわけですから、
あ、
やっぱやりやすい趣味とやりにくい趣味があるのはちょっと不公平だなと。
そうだね。練習しにくいってのはやっぱり難しいですよね。
まああれかな、だから川に向かって石投げるとかそれぐらいじゃん。ブシャーンみたいな。でもあんまやるとその釣り人とかに怒られそうだし。
それはね、一部で禁止されてる両方だね。
ブカーンと浮いてきたぞ、思って。
うん。裸足の弦あたりからやってるやつですもんね、それね。
ね、
うん、浮いてきた魚を取るやつですよ。多分一部結構禁止されてるはずですわ。
まあ、ちょっとね、そういう意味ではちょっとなんか、この人はそうかどうかは知りませんけど、
どうも。
趣味で何か投げたくなった人には、ボーリングとか結構限られてるなと思ってね。
そうだね。
あ、ボーリング場って結構最近人気がないからさ、
あ、
投げていいって上に。投げ倒すっていうか。
そうね。やれるもんならやってみろって話ですよね。
そうそう。
うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、良いお年を。
良いお年を。